この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
江口晃の音楽屋は今日も始めます。
はい、ということで私なんであの時カフェマスター徳松たけしと、はい、今回アシスタントのひじやんさんに代わって、
あ、代打の竹五郎です
代打のって言うとあれですけれど、まあ、同じハマチとして、ね、はい、まあ、五郎さんにも参加していただいて、はい、まあ、今日も素敵なゲストをお呼びして、まあ、音楽のお話をしていきたいなということなんですが、はい、江口さん、今回のゲストはどんな方なんでしょうか。
半田から来てくれましたね。
愛知県半田市ですね。
あのチワワのゆりちゃんが紹介をしてくれました。なるほど、はい、鈴木の安人、
はい、そうです、
やっとさん、
やっとさん、はい、よろしくお願いします。
鈴木の安人です、よろしくお願いします。
これ鈴木安じゃなくて、この鈴木の安人、
うん、はい、はい、そうです、はい、歌う、自分の歌を歌うときは鈴木の安人してます
本名はのが、のがミドルネーム的な、
あ、まあ、まあそうです、
ね、いや、そういう感じの、う
ん、よく聞かれるんですけど、
ね、はい、なるほど、はい、鈴木の、まあ、はい、やっとさんという形で呼ばさせていただきたいと思いますが、はい、まあ、お店にはね、この前ちょっと顔を出していただいたので、はい、まあ、初めてではないんですが、はい、まあ、今回番組に出ていただくのは初めてということで、はい、ちょっといろんなお話を、
ね、
は
い、
まず最初江口さんがすごくね、はい、気にしてたのはこのやっとさん持ってる
ギター
このギターですけど、ね、う
ん、これ小さいギターなんだけど、はい、ちゃんと普通のギターチューニングでできる。
だからこれ ね、一見その、まあ、ウクレレかなって思うぐらいのサイズのギターですが、う
ん、
です
テナーウクレレよりちょっとでかいぐらいですね。
もうちょっと大きいね。
でも普通の、うん、
それでナイロン弦が張ってあるから、
はい、
指も楽だね。痛く
ない。あ、なるほど、うん、で指弾きでという形ですよね。このメーカーはちなみにちょっとね、面白いマークの見たことのないマーク
で、ウクレレのメーカーで、
あ、ウクレレのメーカーなんですね。やはり
どこのメーカー、
アヌエヌエっていう、
うん、
ハワイ語で、ハワイ語でね、ハワイ語で確か虹とかそういう意味
です。なるほど、はいはい、
でもそのヘッドマークは見たことありますよね。
そう、あ、そうですか。
結構有名だと思います。
ウクレレ ではよく
ある
。あとちょっとこれよりもう一回り大きいギターとかも作ってて、あの音楽療法をやるときにちょっと欲しいなと思って。
あ、なるほど。じゃあ普段はこれを持ち歩いて、ね、ということですが。
そうですね、これ、まあ、旅用というか
旅用
そんな感じです、
ね。まあ、持ち運びに便利だしっていう で、ね、はい、で音もしっかりしてると、
はい、そうです
ね。で今さらっとね、江口さん、うん、音楽療法という
あ、ね、
さらっと言いましたが聞きなじみの、まあ、僕からするとあまりないお言葉が出たんですが、まあ、やっとさんは、はい、まあ、その
介護の仕事にまずね関わって、
はいはい、
でそこから
そうですね、あの、うん、音楽は音楽でずっと好きで、
うん、
あのギターは大学入ってから初めてだったんですけど、うん、それとあと介護の仕事をしていて、うん、それで介護の仕事もしながら、そして自分の好きな音楽をこうなんか一緒にできないかなと思った時に、
あ、
音楽療法っていうものがあるんですね。
その時はもう、はい、音楽療法という言葉も もちろん
言葉はあったんですよ。ただ最初なんだろうと思ってて、
はい、資格みたいなものがある、
まあ、一応あるんです。
はあ、
ただあの、まあ、国家資格ではないので、
はいはいはい、
あのいろんな考えの方が、あの自分あの目の前の方たちに楽しんでもらえるようにとか、あと介護予防のためにこうちょっと動作を 足してみようとか、あのそれとかも完全にヒーリングみたいに、あのその人を見て、あのその人の曲を作ってやるっていう方もいます、ね、
はあ、じゃあこの一口にこの、音楽療法士とまとめても、それぞれのやり方の、うん、
ね、結構それぞれのやり方で、
その介護医療と音楽をこうミックスさせていくという、
は
い
はいはい、僕は結構このちっちゃいギターとか、あと三線を使って、あの、あの昔耳なじみのある曲を使って、高齢者の方が主なんですけど、うん、はい、のところに行って、その耳なじみのある曲を歌いながら一緒に指を動かしたりとか、あのちょっと動作を足してみたりとか、それであの自然に楽しみながら、この音楽を使いながら一緒にこう、 あれ気づいたらもう体動いてるねって、いつもこう指あんま動かないはずなのに、こう歌いながら、あ楽しくて動いちゃってたねっていうところを引き出すっていう、
なるほど、そのまあ指の運動とかはまたその介護職から得た知識とかもやっぱり混ぜながらっていう、
混ぜながらですね、
はい、はあ、は
い、まあ両方というからにはね、リハビリ的な要素もあるけど、
だからまあそういう意味では、うん、あのまあ江口さんも、はい、まあそのもういつでした、あの
もう2年、
ね、2年、まあちょっとその年の拘束でちょっとこう腕が不自由になった後も、うん、ギターからまあウクレレに
変わっ、うん、ギターちょっと大変だったから、うん、ウクレレならなとかなるな
と思って、あとそのそれだし、まずその前提でやはり歌うという、うんうんうん、ライブをするということは、うんうん、これはどうですか、音楽療法士のやっとさんから見て、ある種もうまさにこのリハビリ方法っていうのは、うんうん、
すごいことだと思うんです、うん、やっぱり声を出すってすごいエネルギーを使うし、うん、発散もするし、
はい、
ね、うん、そうなんですよね、聞いて楽しいっていうのももちろんあるんですけど、
はいはい、
それを受けて自分の中から出てくるものを、やっぱ声を出すとまず自分の体に響くんですよね、
はいはいはい、
それがこの人前でバッて出た時にやっぱりそのなんていうんですかね、あのすごいパワーなんですよね、
なるほど、はい、だからこれはまさにただのリハビリではなく、やっぱ音楽の力というものが合わさっているっていうことだから、
あのそうなんですよ、でも音楽療法って決して万能ではないんですけど、
はいはいはい、
あの急に寝たきりの人が立ち上がるとかそんなことはないんですけど、
はいはい、
けどやっぱり想像以上に音楽の力ってすごくて、
はあ、
あの、うん、でやあのリハビリ、まあ、僕も介護の仕事やっててもそうなんですけど、頑張ってこう、これつらいから頑張ってこうしましょうってつらいじゃないですか、続かないですよね、
はいはい、
でもなんか 歌の時にここで表紙取るとちょっと楽しいから、
はあ、
一緒にちょっとやってみましょうっていうのをやってて、それがなんかできるようになってて、あ指動いとるわとかいう感じになると、
は
あ、ちょっと楽しいんですよね、まず楽しいがある方が大事かなと思ってますね。
なるほど。
僕も昔ね、はい、あの養老院に慰問にいたことあって、
はいはい、
その頃はまだ僕は元気だったんだけど
はいはい、はい、
あの来てる人たちはもう車椅子で、う
ん、なるほど、
もうこの人全然動かないんだよっていうような人もいっぱいいる、
はい、
だけどね、歌ってるうちに、ね、はい、手がね、はあ、ひょこひょこって動き出さ
る、リズムを取る、うん、まあ、手拍子であったり、あ
今までそんなことなかったっていう人がね、うん、それ怒っていくから、うん、あ面白いなと思ったことあった、
ね、やっぱり目の前で生で演奏するっていうのがすごい、みたいですね、
でまたどっかで聞いたことがある歌だと余計にね、
うん、
好きだよね、
まあ、そういう意味では、うん、まあ、今その介護のお仕事、うん、まあ、福祉のお仕事はもうその若い時代から始められて、はい
はい、介護の仕事も、
はい、
35ぐらいからですね、
なるほど、はい、それまでは、まあ、もちろん音楽はご自身で、
音楽はそうですね、大学でギターを始めて、はい、それからバンド組んでたんですけど、
バンド、はい、
バンドのボーカリストなんですけど、やっぱり若い時に組んだバンドって あのみんなで同じ方向に目指せなくてバラバラになった、
まあ、よくあの噂に僕が憧れてるあの方向性の違いってやつですね。憧れてるっておかしいです一回行ってみたいやつですね。一回行ってみたい
方向性も何もなくてただただなんか当たり前に辞めると思ってるメンバーとかもいたし、
あなるほど、
あもう終わりだねとか、ね、で僕はこのギターとかその楽器を手にしたときに、あ、はい、そう僕あの左手のこの人差し指の第一関節がないんですけど、
ほう、
あのないんですよ。けど、本当だ。
なの絶対ギター弾けないと思ってて、それが教えてもらったときに弾けたんで、うんうん、それが嬉しくて、
へ
なのでもう楽器を手にしたときから音楽をやめるって選択がない。
もうその時にそれを感じたんですか。もう僕はこの音楽というものに一生付き合っていくと。
そうですね。なんか。なんかやめるっていう選択がなかったんですよね。なんかそれで食ってくとかそういう
ことじゃ
じゃないかもしれないですけど、
ないけど、
はい、あ、
うん、やめるという選択肢が自分にはないって感じた瞬間、
うん、当然みんなやってくんだろうなと思ってて、あ、やめるんだみたいな感じでした、ね、
なるほど、うん、自分はじゃなくてみんなも、うん、やっぱ音楽にこういう気持ちで接してるぐらいに、うん、その時は思ってたんですね。けどまあみんながまあ例えばまあ何かしら就職するから辞めるとかまあそういう理由で辞めていく中、ヤットさんはどういう、
その当時は家族で自営業してたので、あんまりこの学生の時と変わらないまま生活が、あのスケジュールが組めたんですよね。なので家でこう一人、もうバンドじゃなくなったから他の楽器はできないから、なので一人自宅録音をして、このカセットテープですよその時代。
なるほど。
カセットテープでこうカチャっていう音とかが入ったりとか、
やっぱりこう宅録っていう話聞くとちょっと五郎さんもちょっとピクッと、はい、やっぱそこはね、
そうですね、大抵あの音楽活動ね、一、はい、人でやんなきゃいけないってなると宅録始めますよね、はいはい、
そうですよね。
なるほど。あので
田舎に住んでますので、特まあ今いいかもしれないですけど、夏の時代、夏の季節に録音すると最初夏の虫がシーって入るんですけど、重ねるじゃないですか音なんか、
ああ
そうすると大合唱みたいな感じで、
これは今五郎さんうなずいてますけど、この夏の大合唱はあるある、
もうあるあるですねもう、はい、重ねれば
重ねれば重ねるほどセミの声が、こんなにセミいたっけと、
そんなにセミいたっけ
オーケストレーションになって、
なるほど、ね、けど そこでやっぱりその人前でやるっていう選択肢ではなかったのは、なんかそのあるんですか、うん、自分の中で。
かその頃は、はい、あのそうですね、うん、どうやって一人でライブやっていいのかなんか分かんなかったんですよね。
けどやっぱりその音楽に接していくっていう、はいはい、気持ちとか活動は、うん、まあ、もちろん止まらないし、うん、単純にこう、うん、探求心としても、
なんか作りたかった、
なんか作りたかった、しかもその音楽っていうものを作りたかったっていう形で、はいはい、じゃあ宅録、うん、まあそのセミ、うん、セミとともにね、
セミとともに、はい、あとなんかこう歌っててすごい気持ちいい時にばあちゃんとかにご飯できたりって叩かれたこととかありますよね。
なるほど。ね、これもある。ある。じゃあまあ軽いセッションはしてたんですよね。軽いセッションはしながら、そうそうそう、まあけど一人で、まあ、家で宅録しながらということなんですが、その後に介護のお仕事と、
そうですね、
まあ出会って、出会ってでさらにまあその音楽と、うん、その介護というものが何かこう合わさらないかという、うん、だからやっぱり。そのヤットさんにとって音楽っていうのはやっぱ生活であるし、そのさっき一番インパクトのあったその辞めるという選択肢がない、一生付き合っていくものだという中で生活とこういろいろ混ざっていくっていう形だったんですね。
そんなになんか、うん、そうかっこよろしいもんではないんですけど、はい、なんか本当に、うん、辞めるって感じがないんですよね、未だに。
なるほど、
うん、なんかそれでじゃあ どうしたいとかどうこうよりか、もう楽器はあって、なんかあって自然に自分を表現するっていうのが、そこを始めちゃったので、もう 本当にもう、
そうなんです
よ、ね、仕方ないなって感じ
だからまあちょっとこっからはですね、うん、ちょっと僕の差し出がましい、はいはい、ずうずうしい話になっちゃうかもしれないですけれど、はい、僕もやはりそのお笑い芸人を、はいはい、まあ、20代の頃目指していて、うん、そのまあ芸人は辞めることにはなったんですけれど、うん、やっぱり僕の中でお笑いっていうものを、うん、まあ、またこの辞めるというか、そういう、うん、そもそもやっぱ笑いって日常の中に、はいはい、まあ、こう接してるものですし、はい、けどやっぱりその大体お笑い芸人の方、まあ、もちろん芸人を辞めたら、まあ、もちろんお笑いを辞めたという形になるんですけど、うん、なんかこう僕もなんか自分なりにこう、うん、まあ、宅録的なことをもうまさに家にこもって、はい、うん、なんとなく自分が面白いと思うこと、うん、で、まあ、そうなってくるとやっぱり、まあ、さっきのおばあちゃんじゃないですけど、うん、はい、おばあちゃんたまに面白いこと言うんですよね。そうするともう相方おばあちゃんでいいんじゃないかなみたいな感じで、だんだんそういう形で日常の中にお笑いっていう部分を追求してって、だからまあなんかその勝手に自分の中で重なるじゃないですけれど、なんかこれからも僕の生きていく生活の中に、うん、なんかその芸人やってた時の売れるとか、うん、もうそういう次元だけではない、うん、なんかもう単純にお笑いっていうものと、うん、まあすごい可能性としたらお笑い療法なんていうね、うん、よくね昔映画になったりも、
そう
ですね、ね、そうですね、なんか間違えてなんかもう滑り続けたらとんでもないことね、とんでもなく体調崩させちゃいそうですけれど、まあ、けどなんかそういう可能性というか、なんかこう自分の生活と人生とこの音楽がこう重なっていくっていうのは、なんかこれからのその音楽っていう接し方においては、なんかむしろなんか自然こうヒット曲を作るとか、まあもちろんそれも音楽だとは思うんですが、なんかそういう感覚をちょっと勝手に感じた次第です。うん、そうですね。本当に、
はい、ヒット曲とか、はい、もうすごいずっとそのいわゆる売れてきたそのメジャーの曲とか本当素晴らしい出来だし、
もちろん
本当にプロのいろんな人の手が加わってて素晴らしい作品だと思うけど、
はい、
今僕の周りには働きながら自分の大事な歌を歌ってる仲間がやっぱいっぱいいて、
はい、
そういう形でなんかこのなんか自分の表現をちゃんと続けてるっていう人がやっぱずっといただろうし、今まであんま見えなかったかもしれないけど、今それがこうやって
見えてきて、
見えてきて、はい、自分の街で自分のすごい狭い街のことを歌ってるミュージシャンがともっと出会いたいですよね。昔のブルースマンって自分の街のことを歌ってるじゃないですか。
そうだね、
自分の街の全然知らんような、なんかローカルな店の名前とか出てくるんですよ。
はいはい、
そういうミュージシャンとかはね、そういう表現をしてるとか、まあ、別にその大きい歌を歌うのもいいんですけど、表現っていうもの自体がこのメジャーだけではなくて、なんかちゃんと自分の思いをね、ちゃんと紡ぐ形でやってる人たちというか、そこの流れにやっぱいたいかなと思う。
なるほど、まあ、そういう意味では、まあ今そのね今回半田市から来ていただいて、まあその半田っていう街をまあ舞台にもこういろいろ描いていきたいなと。
そうですね、
まあ、音楽療法っていうね、
はい、
もう僕の友達にもいますけどね、
はい、あ、そうですか、
はい、だけどまだまだこれからの分野だから、ヤトさんなりのそういう療法を作っていくことをこれから大事になるかなと思うよね。
やっぱりこうヤトさんからしても音楽療法って一口に言ってもいろんな形があってもいいんじゃないかなとは、うんうん、
本当に結構でも本当にやる人によってバラバラなんですよ。
あ、そうですか。
なので、
はい、
やっぱりもう結構僕の中でライブと同じ感じになってきちゃってて、使うネタは昔の有名な曲だったりとかするんですけど、まあ、それに至るまでのトークだったりとか、 これで、あ、じゃあこういうことがありましたから、これでこうですね、こうですね、こうですね、ですねみたいなので持っていくとかも含めながら、こうなんていうんですかね、僕はそういうやり方をするんですけど、すごく静かにコンサートみたいに、じゃあ次はこの歌ですみたいな風でやる人もいるし、
はあ、なるほど、もう
やっぱ、うん、そのセラピストというか、そのやる人も本当にライブで、その目の前の人と一緒に作っていくやり方なんですよね。あのそこにまあちょろっと、あの今ちょっとあんまりこの外にこの感情を出すことが少ないから、そこをあの引き出すようなちょっと声かけをしてみようとかいう、あの根拠的なものを足したりするけれども、うん、どっちかっていうとライブ的な感覚になってきちゃってますね、はい
は
い、僕は、
うん、だからやっぱり僕そういう、うん、まあやっぱり音楽を通して無意識的に自然に行われてたことが、うん、はいはい、を多分に含まれていると思うんですけど、うん、やっぱりこの音楽療法っていうこのワードにすることによって、うん、やっぱり難しい部分も逆にハードルが変な意味で上がることもある、大変さもあると思うんですけど、やっぱりこう形言葉にしていくことによってまた新しくその文化としてこう確立していく、まあもちろん医学として確立していくっていう未来が、
じゃあ何かがこう良くなるのかとか、何かがこう両方ですから、このうん、でも人間にとってこの例えばこの歌を聴いたらみんな幸せになるってありえないじゃないですか、
はい、
ね、もうその歌聴いたらすごい悲しいことを思い出すもので絶対聴きたくないということもあるわけで、はい、だからモロ刃の刃なんですよね。あのヒット曲をやれば絶対いいのかっていうと、はい、それだけではなくて、はい、そのやっぱり何回かお会いするたびに、あ、この方はこの曲どう思って違うなとか、
はいはいはい、
そういうのをたく蓄えていって、
ね、
やっぱコミュニケーションも重ねていって、
はい、
で出来上がっていくものなん
ですよ。いやだから僕これやっぱりその考えを出たらすごくやっぱり難しいことなんじゃないかなと、けど僕はその日常の名前がないけれど役に立ってることとか必要なこととか、まあ例えば日常生活においてのムードメーカーっていうものに対してもちろん賃金は発生しないわけですけれど、そういう人がまあ例えばその何か非難に遭いやすい人とかターゲットにされやすいような人ですら、何かしら実はみんなの何かこう感情をコントロールすることに使われてたりとか、今ちょっと悪い例えにはなっちゃいますけれど、そういう何か日常におけるこう名前がついてないものに、何かその音楽が生活にあることって音楽療法っていう言葉になっていくのは、うん、チャレンジであり大変だとは思うんですけれど、うんうん、かといってそれがシステムになってしまうと、ああ、全くまたそれは意味がない、うん、けどやはりそれを言葉にしていかないと、うん、本当に
難しいところです。
生活の表面しか見ない、はいはい、利益しか見ないっていう社会になっちゃうと思うので、なんかそこに一歩踏み込んだ、なんかちょっとテーマだなっていうのは感じますね。
だからそれこそ賃金的なことで言ってしまうと、っていうかこんな話でいいんですかね。賃金的なことで
言ってしまう。賃金的な話したの音楽山では初めてですけど、はい、聞きたいです。
賃金的なことで言ってしまうと国家資格になった方がいいんですよ。
絶対
いいんですけど、
はい、
国家資格になるってことは、
はい、
あの、じゃあこの曲をこういうふうにやれないといけないよねって誰かの視点に合わせるわけですよね、はいはい、それはもう音楽っていうか、もうそれは本当に目の前の方に対しての音なのとか思うんですよね。
そうですよね。
あの
なんかそのうちなんかファイザーの音楽じゃないとダメとかね、なんかそういうあの
モデルの時の
なんかそういう規定までできちゃったりっていうね、まあ、まあありますから、
この音を入れると聞くぞとかね、そういうのになってくるんですよね。
なるほど。
なんかそれは違う気がするし。
そうですね。だからなんかそこのなんかその狭間っていう部分をぜひなんかこうまたこの新しい、まあ僕は今日初めてではなかったですが、まあまだこの耳に新しいこの音楽療法っていうものを すごくなんかお話ゆっくりできて勉強になったなということで、じゃあ
これはちょっと続けてね、
はい、
また聞きたいですね。
そうですね、はい、いやこれからどう変わっていくか変化していくかという分野だと思いますので、じゃあちょっと今回本当貴重なお話聞かせていただいたんですが、今回やはりそのやっとさんの音楽曲も聞きたいということで、今回
普段はだから介護関係で歌うときは、うん、またちょっと違う、
あの往年の人とか、はいはい、夏メロって呼ばれるものとかをやって
しまう、まあ、高齢の方が分かるような、
そうですね、あのそれこそ三線とかだと炭鉱節とかそういうのもやりますし、あのそうですね、そういうのが多いです。で、はい、鈴木の安人でやるときは結構、はい、自分の歌を歌うこと
ですね。これはもうオリジナルの、は
い、オリジナルが多い。
あ、オリジナルはもうたくさんある。
そうですね、結構あります。あります。また何曲あるんだろう、ちょっと分かんないですけど、
はい、じゃあまあちょっとねこのポッドキャストの性質上、まあオリジナル曲だけということになってしまうので、そのたくさんのオリジナルの曲の中今回2曲披露していただけるということで、じゃあ鈴木の安人さん、はい、ぜひ、はい、じゃあ曲の方よろしく、はい、お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。何年前ぐらいかな、僕の大事な人の大事な人がちょっとの、あの行ってしまった時に書いた歌を、煙っていう歌をやってみたいと思います。
てく悲しみはまるで溶ける日の光、与えられたすべての出来事に頭下げて行きたい、忘れられないことなんていつか忘れてやろうしまうだろう、人のねじたタバコは煙にならなきゃわかんない、いつかどこかで誰か言っていたけど、いつかどこかで誰か言っていたけど、いつかどこかで誰か
間違えちゃいました
。今江口さんも僕もね、みんな自然にやっぱり手が動いてましたからね。
これはなんかすごい好きな歌でね、あれでよく歌わせていただくんですが、ね、本当にあっという間になんかバーってできた歌だったんですが、もう一曲の方はですね、常滑っていう町があるんですけど、セントレアがある町ですね。そこでずっと最初介護士としてお世話になってた社会福祉法人の、知多学園さんってとこに書いた歌があるんですよ。それをですね、ごめんなさいね、話長くなっちゃうんですけど、このウクレレの教本があってそれに取り上げてもらってですね、でウクレレを弾いてる若いママさんたちが今歌ってくれてるんですね、いろんな人が。なのでちょっとそんな歌を歌ってみたいと思いますね。子ども園の歌なんですが、ちっちゃい子どもたちにっていうか、僕一人もんなんで子どもいないんですけど、自分のちっちゃい時に向けて書いたような歌になりました。歩こう魔法の言葉という歌を聴いてみてください。
待っててくれるかな、胸はドキドキ、思いワクワク、魔法の言葉で歩き出そう、泣いてもいい、笑ってもいい、疲れてる時休んでもいい、そのままでいい、そのままがいい、そのままの君のそばにいるよ、歩こう歩こう、手と手つないで、歩こう歩こう、あなたの道を、歩こう歩こう、空を見上げて、歩こう歩こう、君と一緒に、そよそよ穏やかな朝、魔法の言葉で目を覚ます、強がる時も覚えておいて、助けてもらえる君だから、怒ってもいい、止まってもいい、忘れたいこと忘れてもいい、そのままでいい、そのままがいい、そのままの君のそばにいるよ、歩こう歩こう、手と手つないで、歩こう歩こう、あなたの道を、歩こう歩こう、空を見上げて、歩こう歩こう、君と一緒に、 しとしと胸がざわざわ眠れない時は思い出して助けに行くよ見つめているよそのままの君を思ってるよ辛くてもいいつまずいていい苦しい時笑わなくていいそのままでいいそのままがいいそのままの君のそばにいるよ歩こう歩こう手と手つないで歩こう歩こうあなたの道を歩こう歩こう空を見上げて歩こう歩こう君と一緒に歩こう歩こう君と一緒に歩こう歩こう君と一緒に
ありがとうございました、
これが本に、ね、入ってるのこの歌
これがそうなんです
よグレタ教則音
すごいです ね,
ねいいね、
うん、ウクレレちゃんと楽しいウクレレっていう
あ
地元の半田の方で、はい、ウクレレを広く教えてらっしゃる高田浩二さんっていうあのウクレレの先生が見えて、
はい、
その方の教則本みたいな感じ、
ね、はい、
の中にこの今の歌が収録されているということですが、
知多学園っていうあの社会福祉法人の一応学園科になってますかね。
なるほど、まあ、そういう意味ではね、先ほどやっとさん本人が言ってたその地域にね、こう根付いてこう音楽を通してこう人と関わっていきたいという部分ではまさにそういう形になっているということですね。
これがなんか僕よく分かんないですけどインスタグラムとかで、うん、まだお会いしたことない人とかが歌ってくれてるんですよ。なんか全然知らない方が急に歌ってたりしてすごいびっくりするんですけど、
う
ん、
まあね、ちょっとそういうのいいよね、大事だよね、大事、
まあ、やはりね、江口さんも自分の曲をカバーされるっていうことはよくあると思うので、うん、
嬉しいね、
やっぱりそれは嬉しいことですね、
なんか、うん、すごいびっくりしながら、はい、まだちょっと慣れんです
けど、なるほど、
またこれからどんどん ね、はい、
そうですね、
変わっていく、ね、僕もね、今病気の後でね、自分のテーマが、はい、今の高齢化社会、うん、これと、はい、それから障害者が、はい、うん、そういう僕は今両方ともあるんだけど、うん、それが社会の荷物にならないように、うんうん、社会に逆に貢献できる何かを、うんうん、だみんなあると何か持ってると思うから、そうですね、そうですね、うん、そういうものを出し合って生きていける、うん、そういう社会にだんだん作っていけるというのは、ヤットさんの仕事大事
な、ね、うん、なるほど、そうですね、お互いを助け合うとかだけじゃない、うん、お互いをこう高め合うようなね、うん、関係性ということですよね。
それをなんかこういうできないからどうこうとかじゃなくて、なんかギターとかウクレレ持ってハーモニカ持ってとか、そういう音楽をちゃんと手にしながらでそのそばにいて一緒にできることとかを探していきたいなって思うんですね。
楽しみですね、
ちょっと本当ね、宇さんが言ったように、もっとね、ちょっとこれはこの先もこの音楽療法というものがどういう道を歩んでいくかっていうのはまたゲストに来て本当お聞きしたいなと思いますので、はい、まあ今回は本当に素敵な、まあ新しいね、今までにはなかったまた音楽の側面をまたこうやってさせていただいたなということで、本当にありがとうございました。
また頑張ってくださいね、
はい、ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。
ということで今回のゲストは鈴木の康人さん、
やっとさんでした、
はい、ありがとうございました、
ありがとう、
ありがとうございます。
星が夢を見てる何億年の彼方キラキラと音を立てて星が夢を見てる 髪が揺れているのは魚たちの狩り場。キラキラと音を立てて星も月も揺れている。